広報津南、新潟県津南町、2023年6月20日号、ナンバー744。1ページ、表紙。表紙の写真。5月から6月にかけて、町内5カ所の保育園で、幼児交通安全教室が実施されました。写真は、5月25日に上郷保育園で実施した際の写真です。園児からも保護者の皆様からも交通安全について学んでいただきました。写真の説明。交通安全協会と書かれた若草色の上着の女性が右腕を上げ立っています。その前を林を背に2軒の家の前の信号機のない横断歩道を保育士や保護者に手を引かれ、数名の園児が手を挙げて左右を確認しながらこちらへ渡ってきています。おまわりさんも渡ってくる方でしゃがんで見守っています。左下に横断歩道上手に渡れたよと書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間。津南町身体障害者互助会総会。4月26日に津南町身体障害者互助会の総会が開かれました。会員数は現在91名、会員52名、参助会員39名、当日は44名、会員24名、参助会員20名が参加し、活発な意見交換が行われました。この会は、身体に障害がある方だけでなく、会の趣旨に賛同する方が参助会員となり、会を支えています。また、町内には身体障害者互助会のほか、知的障害のある方の家族で組織される、津南町手をつなぐ親の会、精神障害のある方の家族で組織される津南町家族会といった団体がそれぞれ活動しています。団体の活動内容や参助会については福祉保健課または津南町社会福祉協議会までご連絡ください。写真、津南町身体障害者互助会総会の写真。写真終わり。記事訂正について、先月号で掲載いたしました4ページ20歳の集い特集の20歳の言葉で代表風巻なつさと掲載しましたが、正しくは代表風巻なずなでした。訂正してお詫び申し上げます。また、17ページ、津南町角スケッチの津南町学術文、文化、スポーツ奨励賞受賞式で、スポーツ部門奨励賞、村山杏さんの杏の字を、日曜日の日に、舌が女、と掲載しましたが、正しくは、村山杏さんの杏の字は、上が日曜日の日、下が安心の案でした。訂正してお詫び申し上げます。町では、津南音声薬の会に、広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは、総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ、広報津南、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、大地の芸術祭通年プログラム、2023年の越後つまり開催中。13ページ、新潟県立十日町病院からのお知らせ。レギュラーズ、5ページ、生き生き大好き津南町。6ページ、見て、知って、得をする河原版。10ページ、農業委員会の窓。 11ページ国保だより、12ページ段々どうも地域包括支援センターです。14ページ地域おこし協力隊であり、農業の豆知識。15ページ広報ライブラリー。16ページ津南の文芸。17ページ年金コーナー。健康体力づくり100日運動。議会コーナー。18ページタップで行こう。苗場山麓ジオパーク隠れた魅力発見したい。19ページナジョモン通信。20ページ町長の部屋津南チャンネル。防災メール戸籍の窓。広報編集室津南町の人口。
4ページ大地の芸術祭通年プログラム2023年の越後つまり開催中。大地の芸術祭電子パスポート&ガイド。作品巡りをしてスタンプを集めてみよう。大地の芸術祭公式アプリをインストールすると電子スタンプラリーをお楽しみいただけます。その他にも作品検索や作品までのルート表示機能等も無料でご利用可能です。作品巡りをする際にはぜひご活用いただき、スタンプラリーを楽しんでみてはいかがですか。スタンプの集め方。1. まずはアプリをインストール。2. 画面上のスタンプをタップ。3. 別画面になるのでもう一度スタンプをタップ。4. 作品の近くに作品看板があるので、看板に設置されてある QR コードを読み取る。5. スタンプゲット。スタンプを押すごとに稲穂が育っていくよ。その他にも作品検索機能やルート表示機能もあります。目指せコンプリート。写真。アプリを起動して表示されるスマートフォンの画面の写真5枚と、現地に設置された看板の写真があります。写真終わり。アプリのダウンロードはこちらから。iOS 版と Android 版の QR コードがあります。共通チケット販売中。津南町観光協会と越後つまり上郷クローブ座で共通チケットを販売しています。共通チケットは公開されるすべての作品を1回ずつ鑑賞できます。2回目は共通チケット提示で個別鑑賞料半額。販売金額。一般2500円。小中学生1000円。小学生未満無料。5ページ。生き生き大好き津南町。今月は桑原瀬名栄養士。6月は食育月間です。毎年6月は食育月間と定められ、食育に対する理解を深め、健全な食生活を実践する人を育てる食育の推進が求められています。食育とは、食育とは様々な経験を通じて、食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。食育の日を知っていますか？食育の育に合わせ、毎月19日を食育の日と定めています。しかし、津南町において食育の日について、まだまだ知らない人が多い状況です。これからも食育に関心を持っていただけるよう、保育園、学校など、様々なところで食育の上り旗を掲げ、普及啓発を行っていきます。食事は健康を維持するための基礎だけでなく、食べる楽しみや家族と食卓を囲む楽しみなど、生活に潤いを与えるという側面もあります。 食べることは生涯にわたって続くため、子供はもちろん、大人になってからも食育は大切です。食育の登り旗の写真があります。朝ごはんをしっかり食べましょう。津南町では朝ごはんを食べない人の割合が20代、30代の若い世代で高い傾向です。時間がない、食欲がないなど理由は様々あると思いますが、朝ごはんはこれから一日活動するためのエネルギーを補給する大切な食事です。食べる習慣のない人は、おにぎり1個、味噌汁1杯、バナナ1本などからでも良いので、食べる習慣をつけましょう。朝ごはんを食べるメリット。1、集中力、記憶力がアップ。2、体温を上げ、基礎代謝も向上。3、体のリズムを整える。4、便秘予防。食事の基本は1日3食。主食、主菜、副菜が揃った食事。津南町では毎食の食卓に、みさら、主食、主菜、副菜のバランスの取れた食事の普及、みさら運動に取り組んでいます。偏った食事では、体に必要なエネルギーや栄養素を取ることができず、高血圧、肥満、糖尿病などの生活習慣病や免疫力低下により感染症などにもかかりやすくなります。今後も元気に過ごすためには3食しっかり食べ、主食、主菜、副菜が揃ったバランスの良い食事を心がけることが大切です。また、日本人に不足しがちなカルシウムを補給する牛乳、乳製品やビタミン、食物繊維を多く含む果物も、1日1回程度は摂るように心がけてみましょう。家族みんなで、早寝、早起き、朝ごはん。津南町では、早寝、早起きの生活のリズムを整え、子供も大人も、家族みんなが朝食を食べるなど、良い生活習慣を身につけていくことを目指して取り組んでいます。就寝、起床時間が遅いと、生活のリズムが崩れ、朝食の欠食などの不規則な食生活にもつながります。小さい頃から規則正しい生活リズムと食習慣を身につけるために、小中学校では、早寝、早起き、メディアコントロールの生活リズムと、バランスの取れた朝ごはんを食べることで、健康な体を作ることを目標に、年2回、春、秋、津南ヘルスチャレンジカードに取り組んでいます。また、保育園でも、早寝、早起き、朝ごはんの取り組みを行っています。今後も規則正しい生活リズムと食習慣を身につけていくために、家族みんなで取り組んでいきましょう。
6から9ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。暮らし、相談、募集、イベント、囲みに分かれています。暮らし4項目。1、水道・下水道メーター検診。7月5日水曜日から、町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、7月5日水曜日から3日間、予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。物や車等が乗っていると、メーターボックス上に物や車等が乗っていると、検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 2. 金婚、ダイヤモンド婚を迎えられる皆様へ。お申し込みはお済みでしょうか。町では毎年9月に行う敬老事業で、 金婚ダイヤモンド婚を迎えられるご夫婦をお祝いしております。5月下旬から6月中旬頃に各ご家庭に回覧にて金婚ダイヤモンド婚夫婦調査票に記入していただきましたが、今年該当されるご夫婦で申請がお済みでない方はお早めに申請をお願いします。対象者、金婚、結婚50年、昭和48年に結婚されたご夫婦、ダイヤモンド婚、結婚60年、昭和38年に結婚されたご夫婦。お申し込み先、お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 婚姻日は自己申告制のため、お申し出がないとお祝いの対象となりません。ご注意ください。 3. 自筆証書遺言を法務局が保管します。令和2年7月10日から自筆証書遺言保管制度が開始し、皆様が作成した自筆証書遺言書を法務局で保管することができるようになりました。遺言者の死後に法務局が相続人に対して遺言書を保管していることを通知するため、自筆証書遺言書の問題点であった家族に発見されない場合がある、改ざんされる恐れがあることが解消され、また家庭裁判所での兼任や公正証書遺言のような承認は不要となります。ご自身の財産をご家族に確実に託すために、ご自身で書いた遺言書を法務局に保管しませんか。詳細についてはお近くの法務局にお問い合わせいただくか、法務省ホームページをご覧ください。お問い合わせ、新潟地方法務局十日町支局、電話 025-752-2575。 法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/ 大文字 M、 大文字 I、 大文字 N、 大文字 J、 大文字 I スラッシュ MINJI03_00051.html。 4. 相続登記はお済みですか。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。土地や建物を相続した後、相続登記をしない限り登記上の名義人は亡くなられた方のままです。このまま時間が経つと様々な問題が起きる可能性があり、また相続登記等のお手続きを行うこととなる残されたご家族も大変です。何らかの事情により相続登記が未了の場合は、お近くの法務局にお問い合わせいただくか、法務省ホームページをご覧ください。お問い合わせ、新潟地方法務局十日町支局、電話 025-752-2575。 法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/ 大文字 M、 大文字 I、 大文字 N、 大文字 J、 大文字 I スラッシュ MINJI 05-00343.html。 相談2項目。1、心の健康相談会のお知らせ。最近気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中で不安がある方、ご家族の相談に応じます。事前に電話か直接窓口でお申し込みください。相談日時、7月19日水曜日午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階会議室。相談医師、柏崎厚生病院松田博史院長。定員約3名。相談時間、1名30分程度。申し込み締め切り、7月10日月曜日。定員になりましたら締め切りとさせていただきます。お申し込み先、お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114 内線136。 2. 弁護士による無料法律相談開催。法律に関わる問題、悩みについて弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人一組30分までとなります。一人で悩まず弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、先開催日の前週の金曜日までに申し込みください。なお、定員に達し次第締め切りとなります。開催日、原則毎月第2水曜日、今後3ヶ月の開催予定日、7月12日水曜日、8月9日水曜日、9月13日水曜日、時間午後1時30分から3時30分、8月は午後4時まで、場所、津南町役場3階、相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113。 募集3項目。1. 町営住宅入居者募集。町では次の通り、町営住宅の入居者を募集します。入居を希望される方はご応募ください。みゆき町2戸、大船町営住宅3戸。構造、平成21年建設、木造2階建て。平成29年建設、中層耐火4階建て、面積及び間取り、79平方メートル、2間、洋室1、和室1。DK、トイレ、浴室、69平方メートル、3間、洋室3。DK、トイレ、浴室。家賃、所得に応じて設定。敷金1ヶ月分。入居資格。1、原則として同居親族があること。2、世帯全員の所得が1ヶ月15万8000円以下であること。3、現に住宅に困っている。住むところに困っていることが明らかなこと。4、税金等の滞納がないこと。5、暴力団員でないこと。申し込み方法。町営住宅入居申込書、建設課土木班に用意を提出し、その場で担当職員と面接していただきます。申し込み期間、6月20日火曜日から7月28日金曜日、入居日、8月中旬ごろ。選考方法、選考委員の意見を聞いて、町長が入居者を決定します。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 2. 定住促進公共住宅入居者募集。町では次の通り、定住促進公共住宅の入居者を募集します。入居を希望される方はご応募ください。定住促進住宅1戸、構造平成4年建設、 RC 造、3階建て、面積及び間取り 83.55 平方メートル、3間、和室 DK、 トイレ、浴室、車庫1台、家賃1ヶ月4万円、敷金1ヶ月4万円、入居資格、1、 U ターン、J ターン、I ターンにより津南町で定住を希望するもの、2、原則として同居親族があること。3、原則として所得が1ヶ月15万8000円以上、32万2000円未満であること。4、現に住宅に困っていることが明らかなこと。5、税金など滞納していないこと。申し込み方法、定住促進公共住宅入居申し込み書、建設課土木班にあります、を提出していただくとともに、その場で担当職員と面接していただきます。申し込み期間、6月20日火曜日から 7月28日金曜日、入居日8月中旬ごろ、選考方法、選考委員の意見を聞いて町長が入居者を決定します。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 3. 令和5年度津南町職員募集。令和5年10月に採用する津南町職員を次の通り募集します。資格免許職、1. 職種及び採用予定人員、津南町訪問看護ステーション看護師1名。2. 受験資格、括弧1、昭和48年4月2日以降に生まれ、看護師等の資格を有する者。括弧2、普通自動車運転免許取得者。括弧3、次のいずれかに該当する者は受験できません。禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者。津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入したもの。3. 試験日時及び会場。面接試験。括弧1、対象者。津南町訪問看護ステーション看護師の受験申し込み者。括弧2、期日等、8月上旬に町立津南病院で実施する予定です。試験の日時、場所等については、決定次第対象者に通知します。4、受験申し込み期間及び場所。括弧1、申し込み期間、6月20日火曜日から7月21日金曜日まで。中、1、郵送の場合は7月21日筆着分まで受け付けます。中2、持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。ただし、土日曜日及び祝祭日を除きます。括弧2、申し込み場所、津南町役場総務課。5、受験手続き。括弧1、申し込み書の請求先、津南町役場総務課総務班、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和下船渡母585番地、電話 765-3112、 内線 222。 津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧2、申し込み方法。受験申し込み書に所要事項を記入、押印し、写真、縦4センチ、横3センチ、1枚を貼り、提出してください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112、内線222。イベント4項目。1、第48回町民マラソン大会募集。中津川運動公園の陸上トラックでマラソン大会を開催します。小学生未満の子どもから一般の方まで参加できます。自分の体力に合わせて完走を目指す方、タイムを競う方、それぞれの目標に向かって駆け抜けてみませんか。皆さんの参加をお待ちしています。日程、7月16日日曜日、雨天決行。集合受付、津南中等教育学校体育館。受付開始午前9時。開会式午前9時30分。競技開始午前10時。閉会式競技終了後正午ごろ。組別距離。小学生未満男女400メートル。次からの小学生以上は男女別ですが、距離は同じです。小学1、2年生800メートル、小学3、4年生1000メートル、小学5、6年生1500メートル、一般、高校生を除く1000メートル、中学生3000メートル、高校一般3000メートル。表彰、次の通り男女別に行います。小学生1から6位、中学生1から3位、一般及び高校一般は 1位、小学生未満の表彰はありません。参加資格、津南町在住者及び町内に在学、勤務する者、その他、丸1、事前に健康診断を受けることが望ましいです。丸2、大会中の事故、怪我等については、主催者側で応急処置はしますが、責任は負いません。主催者側で障害保険に加入しますが、各自での加入もお勧めします。参加費、小学生以上500円、小学生未満は200円。申し込み期間、7月4日火曜日まで。お問い合わせ、津南町総合センター、電話 765-5776。この大会は津南健康ポイント対象事業です。2. スマートフォン講座の開催。スマートフォンの基本的な操作を説明します。参加費無料で何回でも受講できます。スマホを始めたい人や使い方がよくわからない人の初心者大歓迎です。申し込みをお待ちしています。基本編1、電話やメール、カメラの使い方。講座日時、7月5日水曜日午後1時30分から、7月7日金曜日午後1時30分から。基本編2、アプリを使おう。1、LINE、Google。講座日時、7月12日水曜日午後1時30分から、7月14日金曜日午後1時30分から。応用編1、アプリを使おう。2、健康、脳トレ。講座日時、7月19日水曜日午後1時30分から、7月21日金曜日午後1時30分から。応用編2、アプリを使おう。3、防災、行政情報。講座日時、7月26日水曜日午後1時30分から、7月28日金曜日午後1時30分から。持ち物、スマートフォン、筆記用具。定員、各回20名まで。講師、リングロー株式会社。会場、文化センター3階、視聴覚室。参加費無料。お申し込み先、お問い合わせ、文化センター。電話 765-3134。3、献血にご協力を。愛の血液助け合い運動が実施されます。血液事業を安定的、継続的に維持し、血液製剤の国内自給を確保するためには、献血について国民一人一人、特に若年層の理解と協力が必要です。献血運動の一層の推進を図るため、7月1日から31日までの1ヶ月間、全国一斉に愛の血液助け合い運動が展開されます。将来にわたって、いつでも安心で安全な輸血用血液を確実にお届けできるよう、この機会に献血への協力をお願いします。献血バス、7月20日木曜日、津南油圧、午前10時から11時30分、津南町役場、午後1時30分から4時、400ml 全血献血になります。骨髄バンクの登録、津南町役場会場では、献血に合わせて骨髄バンクの登録受付も行われます。ドナー登録できる方は18歳以上、54歳以下で、健康状態が良好な方です。現在、全国のドナー登録者は50万人を突破しましたが、希望者の半数ほどしか骨髄移植ができておらず、一人でも多くの方のご協力が必要です。献血同様、骨髄バンクの登録にもご協力をお願いいたします。献血ルーム、バンダイゆとり路、新潟市バンダイ、泉州、長岡市泉州、県内2カ所の献血ルームでは、毎日受付を行っています。献血ルームでは、特定の成分だけを採血する成分献血も行っています。献血に際しては、徹底した感染症予防対策を行っています。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。4. 令和5年度下水道排水設備工事責任技術者講習及び認定試験の案内。公益財団法人新潟県下水道公社が主催する下水道排水設備工事責任技術者講習及び認定試験が先の通り実施されます。技術者講習について長岡会場9月21日木曜日、場所ハイブ長岡。新潟会場9月22日金曜日、場所新潟県建設会館。講習時間午前9時30分受付開始、午前10時講習開始、午後4時終了予定。受講手数料5500円。技術者認定試験について、試験日11月19日日曜日、長岡会場三島会館。新潟会場新潟県建設会館。試験時間午前9時受付開始、午前10時試験開始、午前12時試験終了。受験手数料3500円。受付期間及び場所7月3日月曜日から7月21日金曜日。津南町役場建設課窓口。お問い合わせ建設課上下水道班、電話765-3116。囲み企業版ふるさと納税のご寄付をいただきました。株式会社十日町自動車学校様から収益の一部を町に寄付し地域貢献したいというお話から、企業版ふるさと納税として100万円のご寄付をいただきました。今回ご寄付いただくにあたり、交通安全に係る対策に活用してほしいと要望をいただきました。寄付金は各地域に設置しているカーブミラーや交通安全啓発看板などの整備に活用させていただきます。写真、写真の説明。株式会社十日町自動車学校様寄付金贈呈式と書かれた看板の前で、町長が十日町自動車学校様から寄付金を受け取っています。写真終わり。囲み終わり。
10ページ農業委員会の窓。農業者年金受給者の皆さん、現況届は忘れずに提出しましょう。今年5月末、農業者年金基金から現況届の用紙が農業者年金受給者の皆さんへ送付されております。まだお手元にある方は、必要事項を記入の上、津南町農業委員会事務局まで忘れずに提出しましょう。現況届の見本が掲載されています。提出締め切り6月30日金曜日。経営異常年金特例付加年金を受給されている皆さんへ。経営異常年金を受給されている方が提出する現況届には右のような質問があります。表の説明。1、支給停止事由等に該当していないことの自己チェックの表です。内容を読みます。あなたご自身について、以下の1から6の項目のすべてに、はいまたはいいえのいずれかに必ず丸をつけてください。1、あなたご自身が農業を営んでいますか？はい、いいえ。2、あなたご自身が農業を営む法人の構成員になっていますか？はい、いいえ。3、後継者に貸している農地等または特定農業用施設の返還を受けたり、売却、転用、貸付等をしましたか？はい、いいえ。4、あなた名義で農業所得の納税申告をしましたか？はい、いいえ。5、あなた名義で経営所得安定対策等交付金を申請しましたか？はい、いいえ。6、あなた名義で農業共済、農債に加入しましたか？はい、いいえ。いずれもいいえに丸が打ってあります。表終わり。 回答に「はい」がある場合は、現在の状況をお聞きすることがあります。状況によっては、支給停止の可能性がありますので、お気をつけください。不明な点がある場合は、津南町農業委員会事務局までご連絡ください。津南町農業委員会事務局、電話 765-5583。農地パトロールを実施します。毎年7月から11月にかけて、管内の農地パトロールを実施しています。この活動の目的は、耕作されていない農地、遊休農地、野早区や農地の違反転用の早期発見などがあります。農業委員と農地利用最適化推進委員が担当地域を回り、一筆ごと目視で確認し、各農地をパトロールいたします。農地の場所によっては、敷地内に立ち入ることがございますので、ご理解とご協力をお願いします。写真、活動中に遊休農地を発見。写真終わり。農業委員会の主な動き、今後の行事予定、6月15日、新潟県農業会議理事会、26日、第134回新潟県農業会議通常総会、市町村農業委員会会長会議、第36回総会。囲み記事、 LINE 公式アカウントアグリ情報津南、津南町の農業情報をいち早くゲットしよう。友達登録は下記の QR コードから。図の説明。右手にスマートフォンを持っているイラストがあります。その右に、三角月、四角日、スマート農業研修会開催。左に、台風〇〇号接近中。と書かれています。スマートフォンの画面には、QR コードが大きく載っています。囲み記事終わり。11ページ、国報だより。お問い合わせ、津南町福祉保健課、電話 765-3114。後期高齢者医療の障害認定について。1、障害認定とは、後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の方、及び65歳から74歳で、一定の障害の状態にあると、新潟県広域連合の認定を受けた方です。65歳から74歳の方が一定の障害、下記参照、の状態にあると認定を受けることを、障害認定と言います。障害認定には申請が必要です。障害認定を受けることにより、現在加入している医療保険から脱退し、後期高齢者医療に加入することになり、後期高齢者医療における保険料を納付し、給付を受けることになります。加入した後も、75歳になるまでの間は、後期高齢者制度から脱退することができます。図の説明。医療保険、国保などから、後期高齢者医療制度へ。図終わり。2、障害認定の基準。次の手帳、または年金の受給権を取得している方が対象となります。身体障害者手帳1239。身体障害者手帳4級のうち、音声機能障害、言語機能障害、または下肢障害1345。養育手帳 A。精神障害者保健福祉手帳1-2級。国民年金証書、障害年金1-2級。3、障害認定の手続き。65歳から74歳の 一定の障害の状態にある方で、後期高齢者医療への加入を希望される場合には、上記のいずれかをお持ちの上、役場・福祉保健課窓口で申請をしてください。4. 医療機関にかかるとき、後期高齢者医療の被保険者には、新たに後期高齢者医療被保険者証が交付されます。医療機関にかかるときは、必ず提示してください。窓口では、かかった医療費の1割または2割、現役並み所得者は3割、を負担していただきます。12ページ、だんだんどうも、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター、電話 765-5455、津南町認知症見守りキャラクター任国子のイラストがあります。知ろう耳の聞こえの話。年齢を重ねるとともに耳の聞こえは少しずつ悪くなります。よく聞こえない状態を放っておくと人との交流が減って家に閉じこもりがちになったり物忘れが進みやすくなったりします。耳の聞こえが気になる場合は耳鼻科へ受診・相談することをお勧めします。聞こえのチェック。聞こえについて確認してみましょう。会話しているときに聞き返すことがよくある。相手の言った内容を聞き取れなかったとき、推測で言葉を判断することがある。電子レンジのチンという音やドアのチャイムの音が聞こえにくい。家族にテレビやラジオの音量が大きいとよく言われる。大勢の人がいる場所や周りがうるさい中での会話は聞きたい人の声が聞きづらい。補聴器の役割は音を大きくすること。補聴器は自分の聞こえに合わせて音を大きくすることができますが、聞き分けをはっきりとさせることはできません。音を聞き分ける力は脳が徐々に補います。耳と脳のリハビリが必要。聞こえが悪くなると脳が萎縮し、難聴の脳になっていきます。音による刺激の少ない状態に慣れた難聴の脳に聞き取りに十分な音量を補聴器で伝えると不快に感じます。補聴器の音に慣れるにはリハビリが必要です。補聴器をつけている時間が短いと脳が変化しません。朝起きてから夜寝るまでの間、常に補聴器をつけましょう。補聴器は最低3ヶ月つけ続けることで、難聴の脳が変化し、補聴器を使い続けられるようになります。途中でやめてしまうと脳が変化しません。辛い時は休憩を挟みながら、補聴器に慣れていきましょう。担当コラム。先日、2年ぶりに歯の定期検診に行きました。歯の健康には自信がありましたが、なんと奥歯の歯茎の中に虫歯が。歯ブラシで磨きにくい部分だったらしく、通って治療しています。残念に思いながらも、初期の虫歯は痛みを感じにくいので、この機会に見つかってよかったです。13ページ、6月26日月曜日から、玄関、駐車場などの位置が変わります。新潟県立十日町病院からのお知らせ。問い合わせ、新潟県立十日町病院、電話 757-5566。病院の外構工事に伴い、6月26日月曜日から玄関などの位置や構内の通行ルールが変わります。玄関や駐車場などの位置が変わります。玄関、仮設玄関を利用してください。現在の位置から東側に移動。駐車場、敷地内で駐車できる場所が変わります。数参照。第2、臨時駐車場はこれまでと同様。乗降場、 仮設玄関前に車の乗降場を設けます。バス停、現在の位置から看護学校側に約50メートル移動します。その他、駐輪場、身体障害者用駐車場の位置が変わります。人と車の通行ルールが変わります。人、指導本庁再選からの出入り口や病院玄関への通路が変わります。車、病院に入る場合、A、再選から一方通行、B、北東側出入り口から、病院から出る場合、B、北東側出入り口から、車は本庁再選には出られません。注意してください。図2つ、図の説明1、十日町病院周辺の地図です。東が上。病院と十日町看護専門学校との間の駐車場には、市道本庁再選側が工事区域となり、車の出入り口が A として一箇所のみ示されています。そこを入り、駐車場に向かって矢印があります。駐車場の左側を通り、障害者用駐車場や駐輪場、仮設玄関前の車両乗降場へ、右回りの矢印が書かれています。直進した左には、車出入り口 B があり、B の外側に第二駐車場、臨時駐車場があります。仮設バス停は、看護専門学校の入り口付近にあります。2. A の車入り口付近のイメージ図です。再選からの入り口はこちらです。と、高架になった駐車場の1階部分の一部に、車と人の進入矢印が書かれています。図終わり。工事の進捗状況によって、11月頃に本庁再選からの入り口の場所が変わる予定です。また、外構工事は令和5年度中に完了する予定です。引き続きご不便をおかけしますが、ご理解とご協力お願いします。詳しい情報は県立十日町病院ホームページで確認できます。http://www.tokamachi-hosp-niiga-ta.jp QR コードが載っています。電子カルテ更新作業に伴う救急外来停止の知らせ。新電子カルテへの更新作業のため、次の期間中は救急外来を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。停止期間、6月30日金曜日午後8時から7月3日月曜日午前8時15分まで。
14ページ。地域おこし協力隊だより。永井敦子。顔写真が載っています。秋山郷地区担当の永井です。雪解けから新緑の芽吹き。そこからの植物の成長スピードには本当に驚かされますね。どの季節も日々の変化が激しく楽しいですが、空気が変わり、匂いが変わっていく春、そこからより一層草木の香りが強くなる初夏は、身体が目覚めていく感覚があります。過去2回、協力隊フィルムという紙を皆様のところにお届けしております。何気ない日々の写真を各隊員が選び、簡単な説明とともに載せただけのものです。町外から引っ越してきた人が何に珍しさを感じたり、感動を覚えたりするのかを伝えたいという思いで発行しています。また、選ぶために撮った写真を見返す中で、自分は何が好きなのか、自分の周りにあるものの魅力を再確認することもできました。 自分だったら何の写真を選ぶか、ぜひ考えてみてください。他に、協力隊の各活動地域をお互いに案内し合って、その様子を SNS、Instagram で投稿するということもしました。見たことのない景色、知っているけど知らない景色、初めて出会う魅力的な方々、本当に刺激的でした。一つ一つ忘れられない出来事ですが、困った時は手に頼れ、この言葉はきっと生涯忘れられません。おっしゃっていたのは、戦中戦後を生き抜いたご夫婦。たとえお金を持っていたとしても、売っているものなんてほとんどなかった。ないものは作る。食材は余すことなく使う。嫌だったなぁと何度もおっしゃっていたことも印象的でした。その細やかさと力強さは、今の便利な時代しか知らない私には、想像すらさせてくれないものだと思います。一方で、便利な世の中をより便利にということも、人々の思いやりと力強さの賜物だと思います。今あるものに感謝をしつつ、決してその歴史や過程を忘れてはならないな、見逃したくないなと感じました。ぜひ、協力隊のインスタグラムを覗いてみてください。皆さんが住む地区のおすすめスポットも教えてくださいね。インスタグラムの QR コードが載っています。農業の豆知識。町民の皆様も米食味分析鑑定コンクールを盛り上げる取り組みに参加してみませんか？本年12月1日、2日、ニューグリンピア津南で第25回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 津南を開催しますが、関連する取り組みを開始していますのでご紹介します。 1. 津南町米飯官能鑑定士講座の開催。コンクール開催をきっかけとして、お米の構造やおいしい炊き方などを知っていただくことを目的に、津南町米飯官能鑑定士講座を開催しています。お米のプロが品種ごとのお米の違いや炊飯技術のコツなどを伝授し、受講後は米食味鑑定士協会公認資格の認定証を受けることができます。5月に第1回講座を開催しましたが、今後7月と8月の2回講座を開催する予定です。第2回講座、7月11日火曜日。第3回講座、8月26日土曜日。詳細は別途募集チラシを準備していますので、関心のある方はお問い合わせください。写真、第1回講座の様子。写真の説明。講師の女性が調理台の上に置かれた炊飯器の蓋を開け、ご飯をよそっています。その周りに、マスク、エプロン姿の9名の受講生の人たちが立って、その様子を注目しています。写真終わり。2. イベントサポーターの募集。コンクールの開催にあたって、ボランティアとして大会を盛り上げてくださる方、イベントサポーターを募集します。活動分野として、炊飯スタッフ、括弧、コンクールで審査するお米の炊飯、炊飯した試食サンプルの配膳など、括弧閉じ、大会運営サポート、括弧、会場案内、駐車場案内、会場環境美化などの補助、括弧閉じ、を予定しています。応募資格など細かい内容については、別途募集チラシを準備していますので、関心のある方はお問い合わせください。その他にも、町内小学校の学校伝活動と連携した取り組みなども進めています。町民の皆様からは、引き続き大会開催についてご理解、ご協力をお願いします。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。 15ページ、ブックタイム。広報ライブラリー、6月、水月。 今年も早半年が過ぎようとしています。夏至も過ぎ、日の長さが嬉しく感じられる季節となりました。時が経つのは早いですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。梅雨の時期、お家でじっとしているのも退屈です。そんな時は読書をしてみませんか。その際にはぜひ公民館図書室をご利用ください。毎月新刊も購入しています。移動図書室ひまわり号大盛況でスタート。今年度も移動図書室ひまわり号が始まりました。移動図書室内の本に昨年の新刊を多く入れてみました。町内小学校では、待っていましたと言わんばかりに、巡回の時間の前から玄関先に人だかりができる状態に。また、各集落のステーションでも、ほぼすべてに利用者が来てくださいました。新しく入れた本も一斉に貸し出されていき、帰る頃には毎回本棚がスカスカ状態になり、嬉しい限りです。移動図書室ひまわり号は、毎月町内の福祉施設や保育園、小学校等の26ステーションを回りますので、皆さんぜひご利用ください。絵画をいただきました。図書室の絵本コーナーの窓際の絵が変わったことにお気づきですか？以前、ティディベアの絵をくださった方が新しい絵に変えてくれました。春らしいピンクを基調とした花たちと、独創的な表情のうさぎさんが待っています。お子さん連れの皆さん、図書室にお立ち寄りの際はぜひご覧ください。季節の本コーナー。来月の季節の本コーナーで掲載する本を紹介します。7月ということで、七夕や海に関する絵本や、それに関連する小説を並べます。前回の写真は、図書室カウンター下の恐竜のポスターの前でした。今回は公民館図書室の掲示コーナーに並べてみました。この他にも用意するので楽しみにお待ちください。図書室の基本情報。開室時間。平日。午前9時から午後6時。土日祝日。午前8時30分から午後5時。休館日。6月26日月曜日。7月31日月曜日。貸し出し冊数。1人につき6冊まで。貸し出し期間、2週間。予約がない場合に限り、2週間延長可能。ホームページ上でも、本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室、ウェブオパックで検索してください。今月の一冊。アウトドア六法、山と渓谷社。楽しく自然で遊ぶために、正しくルールと法律、法令を守りましょう。また、法令を守っているからといって、好き放題をするのも、他人の迷惑や環境破壊につながります。これからキャンプやバーベキューといったアクティビティの季節になります。本書では、アウトドアに関連する法律、法令の内容のほかに、ローカルルールやマナー等も掲載しています。6月の新着図書。ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本。大人の心理テスト。日本文芸社。顔は言葉でできている。講談社。世界で一番美しい甲虫図鑑。青文堂新興社。さっと、つるっと、夏面。池田書店、渦の中へ、浅野敦子、親心、畑中めぐみ、トランパー、紺の瓶、能面賢治の死闘、中山七里、子供の本、メダカ姫、PHP 研究所、ゆるゆる珍獣図鑑、学研、意地悪魔女とルビーの秘密、 講談社、ヤバい昆虫最強キング大図鑑、宝島社、天ぷらパチパチ、松永萌え、パンダのおさじとフライパンダ、柴田恵子、10匹のお化けの健康診断、西川治、どすこい寿司相撲野菜畑で大暴れ、安雅子。16ページ、津南の文芸、短歌、雪影、体調が良い時を待ちて行きつけの美容室まで母を送りぬ。体調が良い時を待ちて行きつけの美容室まで母を送りぬ。風巻純子。夜になれば白き腹見せ窓ガラスに張り付くカエル虫捕らえハム。夜になれば白き腹見せ窓ガラスに張り付くカエル虫捕らえハム。江村道夫。川霧が流れに沿ってくねくねと大蛇の形驚き眺める。川霧が流れに沿ってくねくねと大蛇の形驚き眺める。小島佳代子。尻をつき思うがままにならぬ阿子。手のひらで強く床を叩きぬ。大成1歳5ヶ月。尻をつき思うがままにならぬ阿子。手のひらで強く床を叩きぬ。江村大輔。病院のベッドに我は夜通しの痛みに耐えて手術の朝待つ。病院のベッドに我は夜通しの痛みに耐えて手術の朝待つ。椿恵子。夕闇に白く浮き立つシャガの花、母と歩きし山道に咲く。夕闇に白く浮き立つシャガの花、母と歩きし山道に咲く。貝沢恵子。つかの間の70年と我は思う、鏡に映る見知らぬ老女。つかの間の70年と我は思う、鏡に映る見知らぬ老女。関谷育子。近頃のツバメの世界もリフォームか、小僧の巣に泥を足して補修す。近頃のツバメの世界もリフォームか、小僧の巣に泥を足して補修す。恩田久美子。水の中、顎すれすれの水を受け、91の父、歩き進む。町の高齢者水中運動。水の中、顎すれすれの水を受け、91の父歩き進む。丸山直子。研ぎ上げし歯を受け取りて死がかんなに、ためつすがめつ客ははめ込む。日本橋の刃物屋にて。研ぎ上げし歯を受け取りて死がかんなに、ためつすがめつ客ははめ込む。小野寺常世。一服の宇治の新茶の香り立つ、味まろやかに今も残りぬ。一服の宇治の新茶の香り立つ、味まろやかに今も残りぬ。高橋春江。高原の寒暖の差の大きさが、うまき作物を作るここ津南。高原の寒暖の差の大きさが、うまき作物を作るここ津南。尾身初江。健康を思い町まで歩く我、小さきリュックにじゃがいも弾む。健康を思い町まで歩く我、小さきリュックにじゃがいも弾む。鈴木彩子。調整学園。アマガエルウグイスの声、にぎやかな新緑の中、友と歩めり。アマガエルウグイスの声にぎやかな新緑の中、友と歩めり。中村武子。満月に黒雲かかりまたいずる、ウクライナの行く末案ずる今宵。満月に黒雲かかりまたいずる、
ウクライナの行く末案ずる今宵。島田正幸。俳句、岩菅俳句会、5月。一作者二句あります。液体のような子猫を持て余す。液体のような子猫を持て余す。廃品の自転車積まれ4月人。廃品の自転車積まれ4月人。チネオ。鼻の下80ババの V サイン。鼻の下80ババの V サイン。梅雨晴れ間、君こう心持て余し。梅雨晴れ間、君こう心持て余し。ふさよし。ハンドルの手の軽やかや柿若葉。ハンドルの手の軽やかや柿若葉。春厚し道路の端に重根碑。春厚し道路の端に重根碑。ひさこ。屋根替えの女の飛びの放火無理。屋根替えの女の飛びの放火無理。夜景とは人の営み山桜。夜景とは人の営み山桜。緑。日の強し旗に一人の夏帽子。日の強し旗に一人の夏帽子。ブランコに乗る子、泣く子に抱っこの子。ブランコに乗る子、泣く子に抱っこの子。都市。道端にチョークの落書き春の雨。道端にチョークの落書き春の雨。ありがとう、納骨終えて風香る。ありがとう、納骨終えて風香る。森人。17ページ。宝くじ公式サイト。宝くじがネットで購入できる。宝くじの収益金は明るく住みよい街づくりに使われます。宝くじ公式サイトで検索。QR コードが載っています。お問い合わせ先、宝くじコールセンター、電話 0570-01-1192、ナビダイヤル有料、電話 011-330-0777、有料。年金コーナー、障害年金とは、障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。この障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があり、病気や怪我で初めて医師または歯科医師、以下医師等と言います。の診療を受けたとき、初診日、に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金、厚生年金保険に加入していた場合は、障害厚生年金が請求できます。障害基礎年金の請求については市町村ですが、障害厚生年金については、年金事務所での手続きとなります。また、障害年金を受け取るには、一定の条件が設けられています。まず、受給要件として、障害の状態が法令により定められた程度に該当すること、そして保険料の納付要件を満たしていることなどがあります。ここでいう障害の状態とは、身体障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。また、他の要件として、初診日があることや、障害認定日に到達していることなどもあります。初診日を確認の上、申請書類、医師等の診断書などを揃えていく必要があります。詳しくは日本年金機構ホームページまたは、先お問い合わせ先等にお尋ねください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0008、 自動音声案内丸1を押した後、丸2を押してください。税務町民課町民班、電話 765-3113。 健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。4400日、和久井勝子、大割野。2900日、高橋明子、船山。1900日、藤野木涼子、小下がり。1600日、石沢由美子、十二の木。1200日、桑原忠志、船山。500日、板場元井、割野。200日、滝沢房、赤沢。100日、桑原房へ、秋成。主な運動、テレビ体操、ラジオ体操、卓球、ウォーキング、水中運動、肩骨体操、ノルディックウォーキング、ほか。議会コーナー、実施された行事。5月19日、第3回臨時会。23日、全国町村議会議長会、議長、副議長研修会、東京。31日、県特別豪雪地帯市町村議会協議会定期総会、議長。6月1日、一般質問通告期限。6日、県町村議会議長会第1回臨時総会、議長。7日、議会運営委員会。7日、全員協議会。7日、総分福祉常任委員会。14日、第2回定例会。16日まで。14日、産業建設常任委員会。16日、議会広報特別委員会。19日、秋山郷国道整備促進規制同盟会通常総会、議長ほか。今後予定されている行事。6月29日、十日町地域広域事務組合議会臨時会、議長ほか。7月4日全員協議会、5日県町村議会議長会議長会議、議長。
18ページ、タップで行こう。津南オールピープル、NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。津南祭りの民謡流しにタップと一緒に参加しませんか？タップは創立10周年を記念し、津南祭り民謡流しに参加します。ただいま私たちスタッフと一緒に参加する方を広く募集しています。タップ会員の方も、そうでない方も、個人やお友達、親子など、子供たちから大人の方まで、民謡流しを楽しみたい。そんな皆さんで寄り集い、一緒に夏の夜を楽しみましょう。お待ちしております。期日、7月22日土曜日、集合時間、集合場所。申し込みをいただいた方に直接お知らせいたします。お申し込み、6月30日金曜日までにタップ事務局までご連絡ください。NPO 法人タップ、10周年企画を行っていきます。タップでは10周年を祝い、民謡流し参加のほかに様々な企画を検討しています。クアハウス津南を会場としたラフティングイベント、総合センターでの壁画作成、オリジナルトートバッグ作成販売など、準備が整い次第広報し、ご案内いたします。どうぞお楽しみに。三助会員を募集します。タップでは三助会員を募集しています。一口5000円となります。 合わせて運動、スポーツ、レクリエーションでのインストラクター派遣も行っておりますので、タップの活動に関心のある方、また健康づくり事業を推進したい企業の皆様がいらっしゃいましたら、タップ事務局までご相談ください。タップは皆様の健康づくりをお手伝いします。NPO 法人タップ事務局、町総合センター内、電話 765-5776。 苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。隊は隊列の隊。親子苗場登山、苗場山に登ってみよう。参加者募集。クジラのような形をしている苗場山は、標高2145メートル。山頂付近が平らな山は、日本では珍しく、日本百名山にも選ばれています。どうして苗場山は頂上が平らになったのか。山頂付近の湿原では、どんな動植物が見られるのか。ガイドさんの解説を聞きながら、みんなで一緒に登ってみませんか。信州アウトドアプロジェクトとタップのスタッフもサポートします。3合目まではマイクロバスで移動し、そこから登山開始。頂上まで初心者の方でも約3時間半の道のりです。開催日、7月8日土曜日。対象、小学3年生から6年生の子供と保護者。集合時間、栄村役場、午前5時20分。津南町役場、午前6時20分。上郷地区は栄村役場集合か。戻りの予定時刻は栄村役場午後5時頃。参加費、1人1000円。定員30人。申し込み締め切り、6月30日金曜日。持ち物、昼食、飲料、おやつ、雨具、防寒具、着替え、虫除け剤など。服装、動きやすい服装、登山靴やそれに準じた履物、帽子、手袋、軍手など。お申し込み、お問い合わせ、ジオパーク推進室、電話 765-1600。写真3枚。1、苗場山9合目の湿原。写真の説明。大小の池塘が点在しています。木道を歩くいくつかのグループも写っています。2、ウラジオ洋楽。3、顔白トンボ。写真終わり。19ページ。ナジョモン通信。松山健展。火が作る文様絵画と土器彫刻。縄文文化との接点。会期、4月29日土曜日から8月20日日曜日。入場料無料。多様な文様を持つ縄文時代の資料とともに、松山健氏による縄文アート、絵画、野焼き彫刻など、縄文文化からインスピレーションを得た作品をご覧いただきます。夏の自然観察会。日時、7月8日土曜日、午前9時から11時。体験料、500円。友の会会員は半額。対象、小学1年生から大人。夏にどんな植物が実をつけているのか探してみましょう。弓矢作り体験。日時、7月9日日曜日、午前10時から11時。体験料300円。友の会会員は半額。対象、小学1年生から大人。弓矢を作って的当てに挑戦しましょう。作った弓矢はお持ち帰りできます。苗場山麓ジオパーク研究収録第5号観光のお知らせ。苗場山麓ジオパークの学術奨励事業の報告。第1、自然、 歴史文化に関わる論文などを掲載したものです。一冊1000円でお買い上げいただけます。文化遺産カード。文化遺産をめぐってコレクションカードを集めましょう。津南町の文化遺産カードは16枚。カードになっている文化遺産の写真を撮り、撮影した画像をナジョモンまたは歴史民俗資料館の受付で提示していただくとカードをお渡しします。詳しくは文化遺産カード公式ホームページまたはナジョモンにお問い合わせください。表。ナジョモンで7月に行われる体験プログラム。予約受付中。当日受付もか。ただし、定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。日時、1日、土曜日、10時から11時30分。プログラム、ネイチャーゲーム。金額、500円。対象、低学年以上。2日、日曜日、10時から12時、暗銀編み初級編、1000円、中学年以上。8日、土曜日、9時から11時、夏の自然観察会、500円、低学年以上。9日、日曜日、10時から11時、弓矢作り、300円、低学年以上。15日土曜日、13時30分から15時30分、琥珀の勾玉作り、1500円、10歳以上。16日日曜日、10時から11時30分、勾玉作り、500円、低学年以上。13時30分から15時、勾玉作り、500円、低学年以上。17日、月曜日、祝日、10時から11時、鹿角のリングアクセサリー、600円、中学年以上。7月20日以降の体験は、ナジョモンがむしゃら塾、チラシ、または、ホームページでご確認ください。表終わり。
20ページ、町長が様々なことをお伝えしていきます。町長の部屋、津南チャンネル。津南町長、
桑原遥香。
5月24日、2つの嬉しいことがありました。1つ目は、下船渡発電所。東京電力リニューアブルパワーが令和元年の台風19号被害から復旧し、最大出力を6100kW から6600kW に高め、運転監視のお披露目式があったことです。水力発電は地形や降水量で導入可能性が決まります。津南は特異な地形や豊富な雪と水がある場所だからこそ、水力開発が行われたのですね。水力発電は、日本の戦後復興を支えたエネルギーです。復興には電気が必要で、止めてはいけないという時代、安定供給に寄与しました。今は脱炭素の面からも貢献しており、私は誇りに思っています。町では今後も小水力発電の導入可能性を探ってまいりたいと考えています。二つ目は国道117号灰染トンネルの工事安全祈願祭があったことです。地元集落や地権者の皆様と共に参加でき、感慨もひとしおでした。いよいよ新潟県側からの掘削です。計画では、令和9年の供用開始とされている灰染トンネル、上郷地域と 町中央部を安全につなぐ意味合いはもちろんのこと、魅力ある県産品を中京、関西方面へとまっすぐにつなぎ、人流の活性化も期待される経済重要ルートとなります。早く実感したいですね。話は変わりますが、関西といえば2025年大阪・関西万博の開催に向けて、津南産魚沼コシヒカリや雪美人ブランドのユリなど、町自慢の産品の PR 活動を昨年から行っています。大阪は食い倒れの町で食にはこだわり、楽しみたい気風があるようです。先日は全国各地のおいしいものを集めた万博弁当第一弾が公開され、津南の米が採用されました。そして産品だけでなく、津南の子どもたちが2025年万博を通じて多様な日本、世界を見ることができるよう考えたいとも思っています。写真。アスパラの収穫体験をしました。写真終わり。津南町防災メールに登録しよう。津南町に関する防災、気象情報のほか、火災、道路、熊の目撃情報などをメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへ、からメールを送信。登録用メールアドレス、reg-tsunan@tsunan.nail-nag.net。 QR コードが載っています。迷惑メール設定の指定受信アドレス info-tsunan@mail-mag.net 防災メールの例が載っています。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、大口水、前原、ゆうさん、まゆさん、藤木、まひろ、城原、大輔さん、幸恵さん、高橋さつき、辰の口、直人さん、あみさん、村山愛ら、大有野、ひろみさん、うらんさん、お悔やみ申し上げます。死亡、八重沢実さん、88歳、亀岡。太田良二さん、82歳、上加用。月岡よりえさん、98歳、船山神殿。桑原智親さん、90歳、反口。広報編集室。5月から6月は、仕事でもプライベートでも予定が立て込んでいて、終始バタバタとしていた印象でした。令和5年度が始まり、3ヶ月が過ぎようとしています。ようやく年度末、年度始めの忙しさも落ち着いてきたので、イベントなどでもゆっくり写真が撮れそうです。7月は津南のビッグイベント、津南祭りが実施され、ひまわり広場も開場します。町民の皆様の笑顔であふれる7月になってほしいと願っています。鳥目直文。津南町の人口、6月1日現在、括弧内は前月比。人口8766、括弧マイナス5。男4251、括弧マイナス3。女4515、括弧マイナス2。世帯数 3450+1、転入15、転出15、出生4、死亡9、婚姻0。広報津南ナンバー744、令和5年6月20日発行。発行津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中尾沼郡津南町大王座下船渡簿585、電話025-765-3111、代表、ファックス025-765-4625、ホームページ https://www.town.tsun.niigata.jp 電子メール info@town.tsun.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南2023年6月20日号を終わります。